Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードなんですけれども、実はね、不登校だった息子と過ごす中で生まれた心の観察道具なんです。ラジオだと絵を見ていただけないのがちょっと残念なんですが、全部で38枚、優しいね、懐かしいようなイラストが描かれています。これをね、1枚引くことで頭と心を整理して次の一歩につなげる気づきがもらえたりするんですよ。と言っている間に今日の1枚ですが、4番男性原理というカードが出てまいりました。男の人の後ろにね、あの岩山がそびえ立っているんですけれども、何か目標をね、あの達成していくっていう、そういうふうな男性原理なんですが、実はね、太陽に向かってワシが飛んでってるんですよね。男の人は地面にどっしり腰を据えてるんですけれども、太陽に向かって飛んでいくワシ、自分ができないことって誰か周りの人の力を借りてやってもらう、協力してもらうっていうこともありなんじゃないかなというふうな一枚です。不登校のお子さんをお持ちのお母さん向けに個人セッションを提供しています。大阪のホテルのラウンジでの対面セッションをはじめ、お忙しい方や遠方の方にはスカイプでのセッションも可能です。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。今日の一枚は男性原理でした。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストの方をご紹介いたします。大阪市宮古島区でおうちサロン木漏れ日カフェを主催していらっしゃる中川千鶴さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつものように千鶴ちゃんと呼ばせていただきますけれども、千鶴ちゃん、私もこの木漏れ日カフェにはまだねお邪魔したことないんですけれども、はい、どんな感じで活動していらっしゃるんですか？
はい、基本的には子育てのお母さんだとか働いてる女性に、自分を楽しんでもらう場所
を、自分を楽しんでもらう、
提供したくって始めました。お友達 ですとか、あの私がおすすめの講師を読んで、イベント的にやったりとか、で私が持ってるあのカードだとか言霊とかやってるんですけど、それをセッションしたりとかして、
そのカフェでですね、
はい、そうです。
最寄り駅はどちらになるのかな。
地下鉄の谷町線の宮古島駅になります。
谷町線の宮古島駅、はい、何ブログとかを見れば分かります、何やってるかとかね、何で検索したら大丈夫ですか。
こもれびカフェで出てきます、おうちサロンこもれびカフェ、大阪市宮古島区で、
出てきますね、はい、じゃあぜひね検索してもらって、いろんなイベントをね、やってらっしゃるみたいなので、ぜひぜひ、訪れてみられてはと思いますけれども、そんな千鶴ちゃんですが、どんなピンチの物語があったんでしょうか。
3年ぐらい前になるんですが、卵巣嚢腫の、手術をしまして、それがちょっと思いがけないことだったので、それが一番のピンチになるかなと思いますね。
健康診断とかで、ね、
そうなんです。で少し前に父がちょっと癌になって、で手術をしてちょっと、一応手術は成功して、でポッとこう空いた日があったんですね、なんか11月頃だったかな、すごく天気のいい日で、でその時に私、子宮頸がん の、あのクーポンが来るんですね、35歳か6歳の時に。そうなんです。であれ来てるわと思って、で、父もそういうことがあったんで、行こうと思って、気軽に行ったんですね、で、それ行って、その後インフルエンザの、予防接種でも受けようかなと思って、
気軽な感じでね。
そうなんですね。そしたら3つ買ったんですね。子宮頸がんじゃなかったんですけど、なんかお腹腫れてるよって言われて、でエコーしますかって言われたんで、じゃあっていうか感じで、見ていただいたら、右の卵巣が腫れてるよってなって、そこからも、昼から、MRI でしたっけ、ああいうので見に行ったりとかしたら、もう普通2センチくらいらしいんですけど、もう5、6センチの大きさになってい
て、
これはちょっと取った方がいいんじゃないかなっていう話になって、もうそこからも12月に手術だったんで、
じゃあ11月に検査して、バタバタっと、
そうだったんですね。
なんかお父様の病気もあって、
そうですね、
それで、受けようって、思わせてもらったっていうのもあるかもしれないですけど、
痛みとかそういうのも全然なかったので、全く気づかなくって、でなんか最初は軽く考えてたんだけど、結局それ良性とかいうのもあるんですけど、境界悪性っていうもので、悪性だったらがんなんですけど、どっちかわからないっていうものだったんですね。で、部位的に、細胞が取れない場所なので、
そうなんだ、
お腹を切ってそれを出して、いいか悪いかを見ないと、
そっか、その判断自体がもう回復手術をしないといけない。
そうなんですね。なので、手術当日、麻酔を、全身麻酔をして、切るんですけど、良性とか、境界悪性か良性だったら、その一部だけを取る、でもその飽きた状態で悪かったら、子宮とかも全部取らないとダメだったんですね。だから目が覚めるまでどうなってるか自分が分からないっていう状態だったのと、まだ、子供男の子2人いてたんですけど、もう考えてないというか、3人目も考えてないけど、もしかしたらもうあかんのかなとか、でその後再発とか、あともしその全部取った後の私はどうなってしまうのかなとか、なんかいろいろ考えて、なんか命に向き合ったりとかする時間だったんですよね、自分が。
なんかね、その自分がこう全身麻酔で意識がないうちに、どっちになるかわからないっていうのはすごい不安ですよね。
そうですよね、全然違うと思うんで。
ですよね、目が覚めた時にね。
そうです。だからちょっとね、聞くのが怖かったんだけど、結局は、境界悪性だったんで、右の卵巣と、卵管と、リンパ周りの、を取ることになって、 ったんで、まあ、片方だけっていう感じではあったんですけど、
そうかそうか、はい、うーん、それがね目が覚めて分かったことなんですよね、
うん、
でも本当に病気ってね、どこから来るかっていうかね、
本当に何にも
自覚症状はないわけですね、
ゼロだったんで、
ね、なんかそのほら11月の検査に行く時もいいお天気だったってね、
いやそうなんです、
ね、おっしゃって、すごいなんか なんていうかな、なんか情景が目に浮かぶような気がするけど、なんかね、あの健康診断ぐらいのそんな感覚で、
そうそう、そうなんです、ちょうど本当に予定がなくて、子供のこともなくて、あ、今日行けるわと思って、気軽に行ったわけだ、
ね、
で、あのいつも行ってる、行ってた、産婦人科じゃなくて、まあ、もう一軒あの空いてそうな、一回も行ったことがないとこだったんですけど、空いてそうなとこに初めて行ったんですよね。
あ、そうなんだ、そうなんだ、はい、うん、え、それは吉と出たの？
そうですね、うん、でも結局はすぐ見てもらえて、
あ、そうかそうか、
でその午後からその、大阪の医療センターって宮古島に大きい病院があるんですが、そちらの方にあの検査とかも昼から行って、行くことに慣れて、ちょうど空いてて、
じゃあもうトントンと、
そうなんです、その日一日も検査でっていう感じだったんですけど、
じゃあもう本当に早い段階でいろいろ分かって、
そうですね、なんかちょっと大きくなってねじれてしまったりすることがあるらしく、それはすごく痛いらしい、
なんかすごい聞いただけでなんかひゃーって思って、
それもなかったから、まあ、
そうか、
タイミング良かったのかなとは思います、まあ、
良かったのかなっていうね、そんな感じですよね、はい、なかなかねその健康診断ってね、行かなかったりね、しますもんね、特に何もね自覚症状がないわけでしょう、いろいろね、お母さんって忙しいじゃないですか、
そうですね、
普段ね
後回しになりがちなんで、
ですよね、はい、でもそのお父様のご病気のこともあったり、
そうですよ、
あとクーポン、
いや本当にもう
クーポンがね、
ただやしみたいな、
そうそう、自治体から来るお知らせってことかな、でも本当に良かったでしょうね、
いや本当にそうだと思いますね、
ね、そんないろんなこのタイミングで、あの検査に行かれたわけですよね、
そうです、そうです、
そう、目覚めてその片方を、ね、全部取ったって聞かれた時に、どんな気持ちになられたのかな、
そうですね、あ、全部じゃなかったんやって思ったし、なんか、あ、私生きてるって思ったんですよ、
そっか、目が覚めたっていうね、
そうですね、それが大きかったかな、だけども動けないし、で、まあ、まあ、いろんな管がついたままですし、まあ、結構あのおへその上ぐらいまで結構大きく回復したんですね、だからまあ、なんだろうな、お風呂も不便ですし、もう人とすれ違うのも怖い、なんかこう当たりそうだから、
あ、そうかそうか、ちょっと来ないで来ないでって感じになるかな、いや
本当そんな感じですね、
あ、そう、
もう身動き取れないし、もう何も自分でできない状態をすごく味わったっていうか、
なるほど、
人に助けてもらえないと何もできない、
そうかそうか、何時間ぐらいだったんですかそれって、
でも10日ぐらいですね、入院期間は、
あ、でも結構10日間それっていうのはきついね、
そうですね、でもその後もやっぱり動けないんで、家ではやっぱりご近所の方にこういろいろ助けてもらったりとか、まあ、主人だったり、ね、ご飯とか、
そうですよね、
そうなんですね、子供がまだ幼稚園と2年生だったかな、
あ、じゃあまだまだ手のかかる時だったんですね、ちず、
はい、
ちゃんね、今日の大事な一曲っていうのを持ってきてもらってるんですけれども、はい、どんな風に選んでもらいましたか、
もうただ好きっていう、
ただ好き、
聞いたら元気が出てすごくやっぱり一緒に歌っちゃう曲、
ただ好きっていうのはすごいパワフルですよね、
なんかこうウキウキして、
元気出ちゃう、
そうです、そうです、
一緒に歌っちゃうと、
はい、
今日もちょっとじゃあどっかで口ずさむかも知れないような、すごいね、本当にスタンダードな、
はい、
曲ですよね、私もこの曲とっても好きです、ではお聴きいただきましょう、サウンドオブミュージックよりドレミの歌
Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti.
Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh.
Go!
A deer, a female deer.
Ray!
A drop of golden sun.
Me!
A name I call myself.
Bah!
A long, long way to run.
So, a needle pulling thread. La,
a note to follow so. Tea,
a drink of jam and bread.
That will bring us back to dough.
A deer, a female deer. Rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Come, a long, long way to run.
Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So, do, la, fa, mi, do, re. Can you do that?
So, do, la, fa, mi, do, re.
So, do, la, ti, do, re, do.
So-do-la-ti-do-re-do.
Now put it all together.
So-do-la-ba-mi-do-re.
So-do-la-ti. FM ギグ 泉さなえのケセラセラ研究所。今日は木漏れ日カフェ主催の中川千鶴さんにお越しいただいています。さてね、あの前半でお話ししていただいた卵巣の摘出、はい、手術、ね、その続きをまた聞かせていただけますか。
はい、で手術後に、まあ、いろんな方に助けていただいて、でそれでもやっぱりあの体って治っていくんですよね。であのだんだん元気になっていって、でなんだろうな、もうその手術した時は、うん、私これからどうなんねやろってちょっと思ったんですけど、元気になると、まあ単純なんですけど、うん、もう動きたくなるし、何かやりたくなるんだなと思って、体って本当すごいなって思ったんですね。
うん、
でその時にじゃあ私何 したらいいのかなって思って、なんか子供に対しても、もしあの時終わってってたら、私は言いたいこと言ってたのかなとか、やりたいことやってたのかなとか、あのいろんなことを考える時間になったんですね。
なるほど、やっぱり時間が限りのあるものだっていうのが、
そうです、
本当に身に染みて感じられたんでしょうね。
それまで子育てもすごくこう、しつけにこだわったりとか、なんかこう結構コントロール したい自分もいて、こうすごくイライラして怒ったりとかいうのもあったんですけど、
でその時はその時で良かれと思ってやってたことなんでしょうけどね。
一生懸命やってたんですけど、あのやっぱりその後はもう、なんだろう、いてくれるだけですごくいいなっていうのに気づいて、でそれまで脳も自分、ね、そのイライラする自分とも離れたいなと思ってたので、まあ、勉強はいろいろしたんですね。コーチングだとか、で保育士 の免許をこう
そこから勉強したの、ま
あ、その前に一応資格は持ってたんですけど、あの、まあ、自分のために取ってただけで働くまでは考えてなかったんですよね。子育てに生かせればいいなぐらいの、
なるほどね、
そうなんです。だけど、なんか あ、もうせっかく治ったし生きてるしやってみてもいいかなと思って、でちょっとご縁があってパートだったんですけど、2年ぐらい保育士させていただいて、で久しぶりにそこで収入が出てくるんですよね、それまではなんかボランティア活動とかそういうのは
活動はいろいろしておられたんですね。
そうですね、図書ボランティアだったり、なんか近所のなんだろうな子供を集めてこう月一 の、 あのイベントとかしてたんですけど、
すごい行動的
でもそういうのを好きでやる一方で、家では自分の子供には厳しくしてしまったりってい う、 こうちょっとギャップを自分でも感じていて嫌だったんですよね、で、まあ、働くことになって収入を得ることになって、そこからあのやりたいことやっぱりせなあかんなと思って、そのコーチングの勉強をしたり、あとはまあ言霊とかね、あの名前の言霊ってあるんですけど、
あ、そうなんですね、
なんかその人のいいところをこう言うみたいなんだとか、あとそのコーチングとカウンセリングのカードの勉強をしたりして、こうあのいろんな縁がそこからすごく広がっていって、
なるほどね、
なんかすごく楽しくて、あ、なんか自分のことこんなに楽しんでいいんやって、
あー、そっか、その時そう思えて、
それまではね働いてないから自分にお金かけたあかんとか、
あ、そっかそっか、
ね、やっぱり子育て一番だとか、
あるよね、
そうすごく思ってたんだけど、あ、違うかもって、
そうか、
はい、思ったんですね、
なんか自分が楽しんでることで周りもなんかなんていうのかな、
そうなんですよ、
ね、広がっていくとかね、
なんか私が何とかしてなと思って、多分前は怖い顔してたと思うんですよね、やったってんのにとは言わないけど、
そうね、やっぱりそっか、なんかこう醸し出してるっていうのはあるかもしれないですよね、
かもしれないなと思って、人に厳しくなっちゃう分自分も苦しめてたりとかしてて、
なるほどね、
すごく変わりました、
そうか、
なんかむっちゃ力抜けたっていうか、
あ、力抜けた、すごいいいよねなんかほら、あの、あ、生きてるしっていう言葉がすごいなんか響いたな、
そこが一番かな、
で力が抜けた、だから大事なものの軸が変わったような感じになるんでしょうかね、
だからもう子供も生きてるだけでいいとか、そういう感じ
に本当にね
なってくるっていう、なんか究極ですけど、あ、
そうですよね、でも本当究極はそこだよね、
みんなが生きてて、でみんなが好きなことして楽しく、より良くなればいいんやなって思って、
確かにね、
まあ、基本自分のために動けば、みんなのためにもなるのかなとか、
なんかすごい、そうすごいおーと思いました好きなことっていうのってね、その真髄に通じてるような気がしますよね、そうか、でも好きなことしてていいんかなって思ってたんですよね、
そうですね、やっぱりなんか思ってましたね、思ってないつもりだったけど、
あ、そっかそっか、あ、自覚はなかったけども、罪悪感があったりとか、
なんかこういいのためにやっぱりこうお金を稼ぎながらすることだったりとか、
あ、そうね、
いろいろお母さんとしてどうやねんとか、
あ、そかそかそか、
しつけはやっぱりお父さんはまあ普段ね、家にいてないから自分がせな、この子たちどうなのかなとか思ってたけど、なんかもう勝手に大きくなるし、もう本当に最近はもう逆やなと思って、私の方が教えられてることの方がほとんどだから、
そうね、確かにね、
それでいいんやなと思って、そんならもう子供が小さい時も可愛いなって言って一緒に楽しんでたらよかったんやって、今頃ちょっと気づいてたので、なんかそういうのも伝えていくような場所を、
あ、なるほどね、
できたらいいなと思って、
そうですね、でもほら、あの、ご病気になられた時に2年生と幼稚園の男の子って言われたから、早く気づいた方かもしれないですよね、ね、やっぱり生きているっていうことがすごいね、大事なことなんだとか、まあ、子供ちゃんのこともね、そうですよね、だからしつけ、そう、でもちっちゃい時はね、一生懸命、私も一生懸命やってたなと思って、
だからその、ね、多分自分の幼少期の頃をもう一回見てたりとか、なんか私はちゃんとしてたのに、なんでこの子はせえへんのかなとか、多分そこも見てたみたいで、
確かにね、え、ちゃんとしてきた人、
そうですね、
はい、私もです
やっぱりうちは自営業で共働きだったんで、まあ、基本鍵っ子 で、私は弟がいてたので、まあ、お姉ちゃんで、
お姉ちゃんなのね、
長女で、
あ、一緒やそうか、
はい、もうなんか甘えるとかはなくて、もう自分で考えてやっ ってきたみたいな、なんかね、
うん、そうね、お父さんとお母さんがお仕事だったら、
そうですね、
やっぱりこう張り切っちゃうよね、頑張ろう、うんうん、頑張らなきゃってなんか無意識に入ってたりね、
多分そうだと思いますね、多分甘えたいとかそういうのあったのかもしれないけど、うんうん、ないと思い込んでて、うん、自分ね、あ、
なんかわかる、一緒やそうそう、甘えたかったのにってあまり思ってないんですよ、
思ってなかったですね、できるし私みたいな感じだったんですけど、
甘えたかったんかどうかようわからへんっていう、うん、そう
か、でもそういう子供とかを見てると、うんうん、なんかその時の多分自分も出てきてたんで、
あ、なるほどね、
なんかね、私はちゃんとしてなんでできひんのかなとか、
うんうんうん、そうね、
思ってやる気の問題やみたいな感じでなんかすごい言ったりしてたんですけどよく考えたらまだ一桁のね、
うん、
生まれて、
そうや ね、
そんな子供、いや無理やろみたいな
今ならね、
日本はそうなんですよね、うん、なんかその時間ちょっともったいなかったなって今思うから、うん、なんかやっぱりみんなに早く、もし同じような人がいたら、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ちょっとでも早く気づいてもらって、うん、
確かにね、
その一番可愛い時期、
うん、まあ、
ずっと可愛いですけど、もっと楽しんでもらいたいなと思って、
そうか、やっぱり気づいた人からシェアしていくっていうのはものすごい大事かな、
と思って、
でもやっぱりちゃんとしなきゃとかね、あのしつけをとか、はい、これぐらいはできないととか、なんやろう、うん、それをこうしょい込んでしんどくなってるお母さんっての多いかもしれないね、
と思うんですよね、やっぱり多いと思うんですよね、気づいてないかなって、
そう、そうか、気づいてないっていうところがね、
気づいてないと思うんですね、うん、その時は
わかる、私もそうか、気づいてないから何とかしなきゃって思わないもんね、
そうなんですよ、でもなんかしんどいなとか、なんか怒っちゃうな、でもやめたいな、そんな自分が嫌やな、本当は優しいお母さんで笑ってお母さんになりたいのにみたいなのをぐるぐる
ぐるぐるしてるね、確かにね、
そうですね、
もうね、ぜひ木漏れ日カフェにね、
はい、
あの来てもらってね、いろいろ
お話 ね、するだけでも違うかなと思うので、
そうですね、
近所のママ友にはちょっと言えない、
そうね、
時もあるから、
そうやね、
深いお話だったりすると、
本当やね、
なんかそんな人と話できたらいいなと思ってます、
確かにね、
はい、
ちずちゃんが今ピンチの状況にある、そういうお母さんかもしれないね、そのピンチの人たちに何か言葉をプレゼントするとしたら、どんな言葉プレゼントしますか、
やっぱりね、自分を楽しんでいいんだよっていうことですかね、もう限りがある命、もうみんな一緒だから、今どう生きていたいか、
今どう生きていたいか、そっか、
結構ね流れちゃいますけどね、日々の生活で、
まあね、でも限りあるっていうところは本当に、それは言えてますよね、限りがあると思うからやっぱり今どう生きるかっていうのがだよね、本当にいつどうなるかわからない
ですね、本当私がそうだったんで、
確かにね、そのいいお天気の時にね、検診に行って、
そうです、そうです、
っていう、
私はね大丈夫でしたけど、やっぱり分からないじゃないですか、
そうですね、
人って
限りがあるっていうことですよね、今日のゲストは木漏れ日カフェ主催の中川千鶴さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、
ちずちゃんからのね言葉、自分を楽しんでいいんだよっていう言葉はね本当に真髄だなと思います。でやはりね、病気をして初めて限りがある命っていうところに本当に直面するわけですよね。今どう生きたいのか、もう本当に明日の命も正直わからないわけですね、私も、そしてあなたもわからないわけなので、今どうやって生きていくかっていうのをやはりね、こういうお話を伺った時に胸に響くというか、また今一度大事に考えていきたいことだなと感じました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。あなたは今日も丸い心でお過ごしくださいね。
Thank you.